でいっぱい、まるまるタッチ。小森こどもクリニックベビーマッサージタッチケア講師の小森千秋です。
ご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この配信1月1日お正月です。
皆さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。千秋さん、今年もよろしくお願いします。
水野さん、よろしくお願いします、
はい、さて、お正月ということでクリニックはお休みでいらっしゃいますか今？
はい、12月27日から1月3日までお休みをいただいてて、また1月4日より開始になります。
はい、ということで先生ともども今充電中の期間ですねそしたら
はい、ちょっと、はい、
さあ、そしてその小森家のもう皆さんが大好きな子供たちは今どう過ごしてらっしゃいますか？
はい、今私の実家東北地方の方に行ってます
毎年でしたよね確か
そうなんです、毎年恒例になっていて、ええ、でもう彼らも大きくなりつつあるので、もう自分たちで東京駅まではお見送りして、あとはこう新幹線でパーッと行って、はい、あとはじいちゃんのおばあちゃんたちが迎え出るというところになってます
でもほとんど冬休み中はお子さんたちは東北で過ごしてらっしゃる。
そうですね、私の実家の方で過ごしてます、
うん、はい、ということはじゃあもう千秋さんは少し羽を伸ばしてゆっくりできるといった。
そうですね。そうですね。お正月らしいお部屋作りを、うん、はい、整理整頓を維持で、うん、っていうのがね、またこうありがたいことかなっていうありますね。
はい。まあね、それぞれのお正月皆さん過ごされているかと思うんですが、うん、千秋さん、このお正月の休みだからこそできる、はい、まあ、親子での過ごし方であったりとか、はい、あとはこの時期だからこそちょっと注意してほしいことなんていうのもあると思いますので、
ありますね。
今日はそのあたりのお話を、ではお聞かせいただきたいんですが、はい、どうですかね、親子でこの時期だからできること、やってほしいこと、何かありますか？
そうですね、やっぱりお正月っていうと、うん、なんかね、お正月の歌にあるように、うん駒を回すとか、はい、あとタコ揚げをするとか、はい、あとまあ、羽子板なんて、やっぱりこの昔の遊びって、すごい私的には大事だなというのがあって、やっぱり普段やり慣れてないものですよね、この3つなんて。
うんうん、
やっぱりその、親が教える絶好の機会だと思ってるんですよね。コミュニケーションを取る機会というか。
ええ、
なのでそこをすごいこう楽しんで、うん、一緒に遊んであげたらなっていうのがあると思うんです。なんか息子たちの学校とかだと、なんか1年生の時とか、あえてコマを配られるんです、
うん、
でコマの練習してきてねなんてやったりとかもして、コマに紐を巻くとか、
はい、うんうんうん、
なんか意外と難しかったりするみたいで、本当もこの手先の、
うん、
この器用さというか、
うん、
手先を使うって、やっぱり脳の刺激もに直結するので、
うん、
もう必死に失敗しても励ましてあげるっていうところをね、うん、ついついお部屋だったらもう貸してよみたいになっちゃったりもするんですけれども、うん、まあここは親の子、こらえどころとして捉えていただいて、
はい、
一緒に、だったら手を取ってあげて、一緒に、お子さんの手をこう握ってあげたりして、一緒に巻いてあげるとか、そうするとまた触れ合いにもつながりますし、すごい、まあ、いいんじゃないかなとか思ったり、あと、たこ揚げとかも、まあ、広い場所、まあ、たまたま、私が今住んでるところとか、広い公園があって、皆さん意外とたこ揚げしたりとかも、うん、してるんですよね。
うん、
みんなよくやるなんだと思いながら。うん、で、なんかたこ揚げとかで、よくこう、保育園とか、子たちとかって、うん、なんかそのたこの上がる、まあ、みたいなところを、自分でこう、
は
い、描いたりとかも、したり、はい、うんするので、なんか家とかでも、もうもしかしたらこう、うん、切れて飛んでっちゃうかもしれなかったり、やっぱり引っかかっちゃうかもしれなくて、うん、取れなくなっちゃうっ っていうのもあるかもしれないんですけれども、なんかこう、記念として一緒に
はい。
こう、絵を作るっていう工程も、まあ寒いから家でそういうのことをして、で、実際飛ばして飛べたね、なんて一緒にね、喜び合えたらすごい楽しいですよね。で、こう、加減ってすごい難しいんですよね。たこ揚げの時の、こう、風に飛ばされそうで、どんな感じでこう弾いたらいいんだろうっていうのも、やっぱりその、親がサポートしてあげて、一緒にっていう、共通のこの動作をしてあげると、またこう、一体感が生まれて、子供のまた、お正月の思い出として、残る、いい、記憶として残るんじゃないかなっていうのがあります。水野さんは何の遊びが好きでしたか？ちなみに。
小さい時は、福笑いとかよくしましたね。付録とかについてきて、
福笑い。
子供の雑誌の、あれをなんかこう、妹と一緒に家の中で
福
やった思い出がありますね。あと、こん
笑い。
まはね、うちも娘が保育園で、年賀一個ずつもらってきて、お正月前になると、一生懸命の紐をやっぱり巻くのが大変で、でもあれ不思議と子供って早いですよね。できるようになる
早い
の
で
が。
す、習得が。
で、回すのも子供の方がやっぱり早く、上手で。
上手ですよね。
ママたちは苦戦、ママたちの方が苦戦してたっていうのがね、懐かしく思い出されますが、今ゲームやってる子たちがね、結構公園だと、公園で男の子たちが集まって、みんなでゲームやってたりするんですが、そうやって女の子たちがコマやってると、俺にも貸して、みたいな風になっ
なるほ
て、結構子供たちっていうかそのゲームやってる子も夢中になるっていうね、要
ど。
素があったりするんで、お正月らしくていいですよね、やっぱり。
ねえ、ほんと。こう、まあ、いや、今、こう、福笑いって聞いて思い出しました。なんか写真あるじゃないですか。で、ちょっとコピー、コンビニとかで拡大コピーして、子供の写真とか、自分の写真とか、で、家持ち帰ってきて、パーツを切り取って、そう、普段の顔からやっぱりこう、福笑いだと、完成のものがまたこう、面白い形
そうです
で出
よ
来上がるので、
ね。
これ、盛り上がると思うので、
お父さんの顔とかやると面白いかもです
いいで
ね。
すね。
パパ笑いみたいな感じでね、
ぜ
ママ笑
ひぜひ。
いとか、お兄ちゃん笑いとかね、そう、
面
今っ
白
ぽ
い
くていいですよね。
です。今っぽさを出しながら。
でもこっちアナログな遊びっていうのもやっぱりお正月ならではですし、親も時間があるときにしか付き合うことできないっていうね、側面も
そうですね。
あ
実
る
際そう
か
なって
と。
きますよ
ねえ、なので
ね。
この時間がたっぷりあるときに、こうした昔の遊びを通して、まあコミュニケーションを取っていただくといいのではないかっていったところですね。あとちっちゃい子さんも、それこそタッチケアじゃないですけど、まあこうしたまだコマとかできないような子たちも、お膝の上に乗せてあげてっていう時間をたくさん取るといいです
そう
か
です
ね。
ね。お正月なので、おそらく、こう、親戚で集まったりとか、おそらく、
そう
まあ、
で
おじいち
す
ゃんお
よ
ばあちゃ
ね。
ん家とかに、まあ、行ったりとかして、まあ、普段、慣れない方々とコミュニケーションを取るっていうのもすごい大事だと思うので、知らない人にちょっと抱っこしてもらったりとか、もしかしたら泣いちゃうかもしれないんですけれども、もうそれも一経験として、可愛いなみたいなところで見守ってあげるっていうのも大事になってくるんじゃないかなと思います。
確かにそうですね。普段会わないような大人の方たちと会うっていうのも、このお正月ならではですし、かといってね、全くの他人というよりも、親族の方が集まるっていうこと多いですからね。
そうです
子
ね。
供たちにとってもいい経験になっていくという時期ですね。さあ、そして千秋さん、この時期だからこそ気をつけていきたいことってありますか？
そうですね。やっぱりお正月といえば、お餅ですかね。
お餅。
あとお餅と、あとこの季節柄、胃腸炎にどうしてもなりやすいってところがあると思います。まあ、お餅なんですけれども、もちろんちょっとこう小さいお子さんは、ちょっとまあ、控えていただいた方が一番無難なのかなとは思ってます。やっぱりこの飲み込む力が大人と違ってまだ弱いため、そうですね。ちょっとした一口でもやっぱり、あの粘り気で、やっぱり強かったりするので、まだね、食べたいって言っても、 ちょっとまあ、これは、後のお楽しみとして、撮って。
ちょっと危ないよっていうような、
そうですね。
形でですよね。
うん、っていうのをまあ、控えてあげて、あとまあ、だんだんこう年齢に合わせて、ちょっと大きさを変えてあげて、うん。ね、小学生とかね、何個お餅を食べたかっていうね、また競い合う。
競いましたね、懐かしい。
なぜか。
うん。競ってましたね。
まあ、あの、はい、はい、はい、あの、いっぱい食べるのはいいけれども、
うん、
あの、早食いにはならないようにっていうのを、こう、ちゃんと、注意していってあげましょうねってところになります。
ね、この時期だからこそのお餅の食べ方ですね。
はい。はい。あと、やっぱり胃腸炎なんですけれども、まあ、寒くなると胃腸炎に、どうしてもちょっとこう気をつけなくちゃみたいなところがあるので、
うん、
なんかこう、例えば、しっかり、まあ、加熱するとか、火が通ってるかとか、
うん、
あと、やっぱりうがい手洗いすっごい大事になってくるので、
はい、
うがい手洗いはちょっとこう、徹底されてくださいねっていうところになります。うん、ちなみになんですけど、我が家はもう、外から帰ってきたら、なるべくもうすぐお風呂に入れるっていう。もうお風呂に入ってねってやってますね。で、なんか外から帰ってきた人とお風呂に入った人は、やっぱりその衛生さがちょっと違ってくるので。
やっぱりそうなんですね。
なので。
じゃあ、洗い流すってすごいやっぱ大事なんですね。
そうですね。って、認識があるぐらい洗い流すって大事なので、
うんうん、
まず、まあ、帰ってきて、それ、でもね、こう、小学生とかすぐ3時、4時に帰ってきたりとかもすると思うので、うん、まあ、とりあえず、うがい手洗いだけはしっかりしようね、みたいなところで、意識されるといいんじゃないかなと思います。あと、こう、次亜塩素酸系のものを、いざという時には、ちゃんとこう、用意しておくっていう、あれって、ゲボしちゃった、みたいな話から、どうすればいいのっていう時、次亜塩素酸系のものを、こう、で、吐瀉物をこう、拭くっていうのがすごい大事になってくるので。
はい。ただただ、こう、雑巾に拭くだけではなくて、きちんと、消毒をしてやるっていうことが大事なんですね。はい。じゃあ、その、拭いたものも、ビニール袋に入れて。
で、捨てるのが一番望ましいですね。
なるべく、その、ウイルスとかを、撒き散らさないように。閉じ込める。封じ込める。
はい。
のが大事ということです。
大事です。結局、吐瀉物で、処理した人がまたかかっちゃうみたいな負のスパイラルになっちゃったりするので、そこだけはもう気をつけて。
はい。
大変なんですよね。胃腸炎ってっていうぐらい。
そうですよね。はい、もうかかってしまうと本当に苦しい日が続きますからね。
はい。
ご家族でかかるとまた順番に大変なことになっていくということですから、そのあたりは少し気をつけつつということで。
はい。ぜひ気をつけてください、皆さん。
だって、ごめん、冬休みですね。冬休みが多分1月の7日か8日ぐらいまでっていうところが多いですよね。はい、8日までのところが多いんでしょうかね、今年は。
そうですね。1月9日あたりからまた3連休明けから、うん、多分。
学校始まるっていう。
学校始まりますよね。
はい。そうするとまた1週間ぐらい子供たちは休みがあるわけですから。
はい。
ちょっと寒い時期でもありますので、気をつけて過ごしていただきつつ、もう正月ムードもね、楽しんで、この2024年幕開けを過ごしていただけたらなというふうに思います。
はい、
さて、千秋さん、今年も皆さんからたくさんの質問やご意見があるかと思います。どうしたらいいですか？
はい。まるまるタッチというブログの中のお問い合わせフォームから、皆さんのご意見、ご感想をお待ちしております。今年もよろしくお願いします。
はい、ということで千秋さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。